聖書を読み解きます。フィリピの信徒への手紙1章11節から21節です。新約聖書361ページになります。フィリピの信徒への手紙1章12節から21節までお願いいたします。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の伝信に役立ったと知ってほしい。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平米全体その他のすべての人々に知れ渡り、死に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を持って恐れることなく、ますます勇敢に御言葉を語れるようになったのです。キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念から離れて死ぬ者もいれば、善意で死ぬ者もいます。一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機から死を死ぬですが、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを罪に死なせているのです。だがそれは何であろう、口実である、真実である、とにかくキリストが告げ知らしめているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのは、あなた方の祈りと、イエス・キリストの霊の助けとによって、このことが私の救いになると知っているからです。そして、どんなことにも恥をかかず、これまでのように、今も、生きるにも、死にも、私の身によってキリストは当然と崇められるようにと切に願って希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬとはキリストなんです。ここまでです。お伝えしておきます。その枠牧師が昇天されてから4ヶ月、今教会は新たな状況に入っていると思います。皆様が一致して伝道と教会形成に励んでいる姿を見るとき、とても嬉しく思います。今日の説教題は、生きることはキリストであり、死ぬことは生きるというタイトルです。前回は5月14日に説教題に参りました。その時は、ユピの信徒の手紙、1章1節から11節を学びました。フィリピの教会を愛し続けたパウロの信仰を学びながら、一人の長老の教会形成に送る愛の儀式を見ました。サドロ教会の出席の長老を話したと言いました。前回のフィリピの手紙を要約しますと、説教箇所を要約しますと、パウロはフィリピの信徒たちを思い出すたびに神に感謝し、喜びを持って祈っていること、良い技を始められたフィリピの信徒たちがキリストの到来まで 良い無駄を成し遂げると信じていること。この一番の言葉は今の神野教会にも全く当てはめます。3番はパウロの監禁の時も福音の弁明をしている時も一度のことを心に留めていくと。そうですね、私も毎週週報が送られていくんですけども、週報をよく見通がして、ああみんな頑張ってるな、そういう気持ちになります。パウロはキリストの愛の心でどれほど一度のことを思っていたかを訴えてくれたという内容でした。さて、話は先に戻りますけど、パウロがフィリピンに行く動機を書いた箇所がありますので、そこを一緒のために見てみましょう。新約聖書は245ページ。使徒言行録16章6節から9節です。新約聖書の245ページです。パウロはフリギア、ガラテア地方を通って西ア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたところです。これはアジア州ですね。9節、その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロはこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発しました。パウロはですね、伝道箇所を方向転換して、マケドニア州、現在のヨーロッパであります。パウロは西地方に伝道しようと思っていましたけれども、聖霊に禁じられて方向転換しました。皆さんの人生でも、パウロのような方向転換の経験はありませんか？例えば、教会を知らなくて生きていた時と、教会を知ってキリスト教信仰を受け入れた時がそうですね。自分自身の意思よりも何か他の意思が働いて方向転換した時のことです。さて、今日の説教箇所を3つにかけて進めたいと思っています。1つ目は1章の12節から14節、1つは12節から14節、2つ目は15節から18節です。3つ目は19節から21節です。1つ目の12節から14節をもう一度読んでみましょう。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体そのため全ての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私が囚われているのを見て隠しの上恐れることなくますます勇敢に言葉を語るようになったのです。12節から14節でパウロの身に起こったことが福音の前進になったというのです。パウロが監禁されているのはキリストのためである。キリストの囚われているのを見てフィリピの信徒たちがますます勇敢に福 福音を語るようになったというのです。福音を語るようになったというのです。このような場面は私たちの社会に多くありますね。パウロの苦労している状況を見て、ますます私たちに力が加わった、そういう場合になります。これは資金に身近な例でありますけども、今、大相撲が、の人気が上昇しています。横綱、大関が、部屋の中で、不在の中、人気が上昇しています。関取はまさに、悲願との戦いです。大怪我をすれば、休場して治療に専念します。また、長引けば、満足が落ちていきます。でも、そこから這い上がる姿は、多くの人たちに感銘を与えます。その姿を見て、力をいただきます。肉体的にも、精神的にも、困難な状況にあっても、前進あるものです。また今、アメリカのプロ野球のメジャーリーグが連日、放映されています。野球も大相撲に負けないくらい怪我人が続出しています。でも、怪我で負傷者の室に入っても、手術やリハビリをして再度復帰します。その努力が回復します。今、高校野球は、連日に放映されていますけども、本当に高校野球はすごいですね。最終回になると、もうそこで涙をこぼしている選手もいます。あるいは笑顔の選手もいます。スポーツというのはこのように、笑顔が多いことですね。でも、そこから這い上がることはとても大事であります。私も、その方々から力を送ります。二つ目は、15節から18節。タイトルをつけてしまえば、動機はともあれ、キリストが伝えられれば喜びがある。動機はともあれ、キリストが伝えられれば喜びである。ということであります。読みましょう。キリストを述べ伝えるのに、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の道理から差をするのですが、他方は自分の病気を求めて、苦痛の私を一層苦しむようにという純な道理から、キリストを強く称しているのです。だがそれが何であろう、法律である、真実である、とにかく、キリストが常に知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。キリストを語る者たちの動機について、妬みと争いからする者と、善意する者も、またパウロが福音を弁明するために捕らわれているのを知って、愛の動機から知る者もいます。一方、自分の利益を求めて、特殊なパワーを苦しめようと、必要になっているから、福音を決め、知らせるものもいるんです。だが、こういう人はともあれ、とにかく、キリストが常に知らされているのですから、パワーはそれを喜んでいるというのです。また、喜びますと伝わっています。すなわち、臓器や手段はとにかく、キリストが伝えさえすれば、それを喜ぶというんです。まさに、福音に来るものの姿です。3番目は、1章19節から21節です。というのは、あなた方の祈りと、イエス・キリストの霊の助けとによって、この私が私の救いになることを知っているからです。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も 生きるには死ぬにも私の身によってキリストが呆然と崇められるのと切に希望しています。私にとって生きることはキリストである、死ぬことは利益なのです。20世紀になりますが、どんなことがパウロが経験した牢獄での精神的苦痛は、生きるにしても死ぬにしてもキリストが公然と崇められていれば自分は恥を気にすることはないと断言しています。聖霊が働いてキリストが語られればパウロの孤独であることを語っています。あまりの苦しさに福音を語るという働きをしていることを考えたことはありませんか？あるいは自分がクリスチャンであるということを聞くことはありませんか？どうかパウロに習って決して諦めないパウロの信仰を学びたいと思います。次に今日の後ろに入っている言葉をもう一度見てみましょう。21節、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。パウロは生きることはキリストであると言っています。パウロにとってキリストは生きる源であり、獄中生活も含めてキリストの全幅の信頼を持った生き方です。でもパウロは23節で次のように語っています。それはパウロの心の動揺をトロ吐き出しています。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。肉において生き続ける、肉において地上的な働きですね、地上的な働きを続けていくか、あるいはもうこの地上の計画をやめて早くキリストの元に行くか、こういう二者択一であります。パウロはこの二つの間で二重になっているというのです。この世を去ってキリストと共にいたいと絶望しているというのではあるかもしれません。残念ながら今自殺者がとても多いんですね。いろいろ自分の身にかかった苦労を考えると、もうここで命が絶った方がいいということがよくあります。私の持っている登場者なんですけども、実に取り組みが多いんですね。ですから、もう、1年くらいと、今日の東部東上線の遅延はありませんか、これは川越市であります、遅延はありませんか、この水郷線というのはですね、これもまた多いんですね。そういう場合に必ず、インターネットで遅延状況を調べて、そして、撤去に向かいます。でもパウロは心の迷いがあったのですが、それでも地上で伝道する道を選択しました。パウロは究極の目標である天の御国への希望を持ち続けることであるのです。私たちが信仰生活を送るということは、究極的には天の御国への希望を持ちながら、その信仰生活をしています。今日の説教の適用をいくつか述べてみましょう。まず一つは、パウロの姿を見て勇敢にキリストを明かししよう。テモテイの 願書を見せ、394ページ次のコマに、手もて2の願書の2、394ページです。手もて2、願書を見せ、394ページ。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。そんな状況で言葉を述べ伝えて、私たちは言っております。2番目は、動機は様々でも、キリストが次に知らせているのは喜ぶと。当日である、真実であるというのは、キリストが次に知らせているんですから、私はそれを喜んでいます。いろんな状況の中で、キリストの声を語る、あるいは沈黙しないこと、そういう証拠に私たちが喜ぶということはとても大事です。3番目、どんなことにも恥をかかずキリストの公然と称えることを喜ぶ。どんなことにも恥をかかずキリストの公然と称えることを喜ぶ。今も生きるに死にも私の身によってキリストが公然と崇められるということを説明が希望しています。クリスチャンにはいろいろな戦いがあります。特には誹謗中傷であることもあるかもしれません。でもどんな状況になってもキリストが公然と崇められる、崇めるとても大事です。そして次に、信仰者として究極の目標を目指す。信仰者としての究極の目標は、私にとって生きるとは理想である、死ぬことは理由というものです。今日の結論です。私たちは主イエス・キリストの復活の体に見せて、体が蘇ることを信じています。キリストが再び地上に来るときまで、これを再臨と言います。再び地上に来るまで、与えられた人生を生きることはキリストである、死ぬことは義です、とのことを思って、これからの人生を歩んでまいりましょう。確かに、不透明な時代と言われるように何が起こるか分かりません。それでもこれからもキリストを信じ続けて、洗礼の時の制約を忘れず、キリストに全幅の信頼を持って生き続けてほしいと願っています。お祈りいたします。教会の柱であらぬる主イエス・キリストの父の神様、あなたの皆を称え、賛美に行く幸いを深く感謝いたします。私たち信仰者が教会とこの世で生きるとき、生きることはキリストである、死ぬことは敵ですと言い続ける、信仰を持って歩むことができますように、今までください。そしてあなたを賛美し、褒めたたえ、あなたを喜ぶ人生でありますように、主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。